説教私のために泣くな、石橋牧師です。
先週は日本基督教団の4つの神学校の卒業式がありまして、その3つに出かけてきました。東京神日本基督教団の教師に、まあ、牧師になっていくためにはための進学校が6つありますが、その4つ、まあ、来週は関西学院大学の進学部の卒業式、これには参ります。同志社大学の進学部には行きませんけども、まあ、6つの進学校によって教団の日本基督教団の牧師養成がなされています。東京神学大学、先週の金曜日卒業式がありましたが、そのお祝いの会で、まあ、学長が一人一人の認知を丁寧に紹介しておられました。22名の卒業生が日本基督教団の教会に派遣されていくわけでありますが、その一人、私の卒業の時のことを思い出しながら、ああ似てるなと思ったわけです。伝道書の牧師、伝道書、まあ、数が少ないですね。伝道書と付属幼稚園がある、まあ、その教会から要請があって、元気のいい卒業生を送ってほしいという依頼があって、学長は随分悩んで、本当に元気のいい新学生を卒業生を送ることになったわけでありますが、まあ、小さな教会で幼稚園があるとなると、相当これは苦労することになります。ですから学長は悩みながら、非常に苦労させてしまうことにこの苦痛を覚えながら、元気な新学生に声をかけたら、その新学生が行きますということで、そういうところに行きたかったんですって、まあ、元気に答えてくれて、慰められたという話を等身大の学長がしておりました。で、その新学生の行きますというそのことを聞きながら、新しい出発、また新しい道を進んでいく、その時に見つめる人がいます。2000年間見つめられてきた人がいます。それが今日出てくる、キレネ人シモン、この方、このシモンは非常にこう象徴的な存在であります。私たちがイエス様に従っていく、イエス様に従っていくという時に、どういう祈りを持って従っていくのか、そういうことを思う時に、見つめる人がこのキレネ人シモンであります。多分新学生たちは卒業して自分が派遣されていく教会、それが示されていく、推薦されていく、そのところで、まあ、私もそうであったように、このキレネ人シモンに目を向ける、このシモンに目を向けながら祈りながら自分の認知に向かっていく、このシモンは非常にこう象徴的な存在であります。それは特別な伝道者の使命を持って生きる者たちのみならず、イエス様を信じる信仰者たちがどういう歩みをしたらよいのかということを考える時も、このシモンが見つめられるわけであります。このシモンはキリストにどのように従うことが求められるか、それを示す象徴的な存在となっている、これがシモンであります。今日はこのシモンのお話と、何のために、誰のために、 泣くのか。そのことが教えられている聖書の箇所を学ぶわけです、イエス様が十字架の死に向かって歩んでいく、そういう中で、イエス様が語っておられる、すなわちイエス様の最後の教え、非常に重要であります。イエス様が最後に何を言っておられるか、何を教えておられるか、それを聞くということはとても重要であります。そのような箇所を今朝は学ぶわけであります。26節を見ていただきますと、人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせた。イエスの後ろから運ばせた、こんなふうに記されています。主イエスはローマの総督ピラトのもとに裁判がなされ、死刑の判決が下されるわけであります。ローマの法によりますと、死刑の判決が下されたら直ちに処刑されていくというのであります。しかも処刑場までは十字架につけられる、その十字架を背負って歩いていく、引きずられていく、そういう習慣となっていたわけであります。したがって主イエスもこの十字架を背負って処刑場に向かっていくのであります。十字架につけろ、十字架につけろという人々の激しい叫びの中で死刑の判決が下されるわけであります。そして刑場に引かれていく、そこのそのイエス様のお姿は疲れ果てて痛みともう疲労の極限の中でついにその十字架を背負うことができなくなってしまった、そんなことがこの背景として示されてくるわけであります。超人的な神の子ということではなくて、まさに人間になった神の子が示されるわけであります。主イエスは鞭叩かれて激しい痛みの中にある、十字架の死に向かって進む、そのところで、その緊張、疲労、それが極限の状況にあった。十字架を背負って歩くことができないほど疲れ果てていた。まさに人間になった神の子であります。私と同じように弱い肉体を持った神の子であり、それゆえに私の弱さや病を背負って歩み抜かれる救い主の姿がここに示されてくるわけであります。イザヤ書53章の成就であります。救い主とはどういう存在であるかということがイザヤ書53章に記され、私たちはしばしば口読文でイザヤ書53章を唱えるわけであります。見るべき面影はなく、輝しい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っていたと神様が送ってくださる救い主について記されているわけであります。まさにこのイザヤ書、旧約聖書の言葉がここに実現しているわけであります。見るべき面影もない、輝かしい風格もない、好ましい容姿もない、ただただ惨めに打ち叩かれて、苦痛に顔を歪めながらふらふら弱り果てて歩く、その疲労の根源の中に苦しむイエス様のお姿、人間のあらゆる痛みを背負い、病を背負う救い主の姿がここに示されてくるわけであります。 十字架を担げたくなってしまったイエス様に代わって、田舎から出てきたシモンという切れ人を捕まえて十字架を背負わせたと示されてくるわけであります。ローマ兵はこのシモンを捕まえて十字架を背負わされた、背負わせた、強制されて十字架を背負わせた。シモンは自分がなぜこんなことをしなければならないのかと思ったと思います。ローマ兵には逆らえません。十字架を担いでイエス様の後に従うわけであります。シモンの思い、それをねじ曲げて強制されて十字架を背負ってイエス様の後に従う、まあ、このことが2000年の教会の歴史の中で見つめ続けているわけであります。十字架を背負ってイエス様に従う、私にとって十字架を背負ってイエス様に従うとはどういうことなのか、そのことを自ら問い続けていく、イエス様を信じる者たちが問い続けていく、そういう箇所であります。川端幸雄先生のお話は面白かったと思います。信仰の先輩に聞くという2月の15日ですね、まあ、川端幸雄牧師は疑い深い信仰の先輩に聞くにしてほしいと、聞くというふうにしてほしいということで、面白い話をしてくださいました。まさに自分の思いを超えて、神様の御業に、ついていく、あの川端先生の話を聞きながら、ああシモンの歩みをされたんだとこのように思ったのであります。その時はなんでこんなことかと思うようなことを担っていく、イエス様の十字架、それは時に後味のっては担いたくない、できたら避けたいと思えるようなことが、背負いなさいとそれを背負わされるわけであります。しかしそこから思いがけない道が開かれていく。このシモンはその後教会の中心的な存在になったと言われています。あの時いやいや強制的に似合わされていやいや背負った十字架、しかしあのことの上に今のこの恵みがある、喜びがある、神が一緒に歩んでくださる、そのことを実感する、そういう恵みの歩みをなたしめられている。切れ身と指紋から示されるところであります。イエス様の十字架を背負うということは、その時はこんなことをと思うような、しかしそれを背負うことによって思いがけない恵みの世界が開かれていくということがあるわけであります。私事で恐縮でありますが、教団の仕事や教区の仕事になっていくきっかけになったのは、まあ、教区の主事をやってほしいという、そういう依頼がありました。まあ、24年前の話です。でその頃はコンピューターがありませんから、財務計算など、しなきゃなりません。もうこれは大変な仕事で、主事が一番大変な仕事だと言われてた時でありますが、まあ教区総会で主事なんかもうこんなものできるか、やるもんかと言って辞める人がいた、病気になった人がいた、まあそれぞれが大変な思いをして主事をやる、その主事をやってほしいというわけですね。まあ私は個人的には主事だけはしたくない、先輩の牧師たちも主事だけはしてはいけない、まあ、越谷教会で役員に集まっていただいて相談しましたら、役員全員が主事はしない方がいいということでありましたので、 まあ、私がやりたくない役員もやんなほうがいいという、先輩の牧師もやるなという、だったらやんなきゃいけないと思ったわけです。だったらしなきゃいけない、まあ、その時に思ったのは下であります。この下のことが頭にあって、その道、その主事の道を歩むことになるわけであります。二つの道があって、どちらに行こうかと、悩んでいるときに、やはり二つの道のうちのどこにイエス様の十字架が見えるか、イエス様の十字架が見えるのはどこであるかということを祈りながら、二つの道について考え問い、そして決断していく。そのことがイエス様を信ずる者には求められていいのではないかと思います。そしてそこには私たちの思いもよらない世界がそこから開かれていく。イエス様の十字架を背負って従っていくという、そのところから今の人生では想像もできないような新しい世界が開かれていく。それがイエス様を信じる者の歩みであるということを、この諮問から教えられるわけであります。27節、このところではイエス様は沈黙されていたわけであります。自分を裁く激しい言葉がある、十字架につきよう、十字架につきようと叫ぶ声がある。そういう中でイエス様は沈黙されていたわけであります。イエス様の沈黙について学んできたわけでありますが、ここでルカのみが主イエスは教えられている、その教えを記していくわけであります。イエス様の十字架の死の前の最後の教えとして、私たちはこの言葉を学ぶのであります。重要なメッセージがここに含まれています。27節から見ていただきますと、民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った、処刑される、処刑場まで、この引かれていく、その後このように民衆が従っていった、嘆きながら悲しみながら従っていった、葬式の時は泣き女という、もの存在が大きいわけであります。悲しみ泣く、そのように女性たちが、婦人たちが泣きながらイエス様の後に従ったと示されています。この民衆とは、あの十字架につきよう、十字架につきようと叫んだ民衆と見ることができます。もういよいよ十字架で殺される、そのイエス様を憐んで、十字架につきようと叫んだ者たちが従っていく。婦人たちは泣いている、死を悲しんでいる。ある面では滑稽な状況でありますが、そのような習慣があったようであります。これに対してイエス様は語られます。28節、イエスは婦人たちの方向を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣けと、イエス様は教えられているわけであります。哀れな、十字架で殺されるイエスのために泣いている。それを見て、エルサレムの娘たちよ、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣けと教えられるわけであります。何のために泣くのか、泣かなければならないということがあるとすれば、本当に泣かなくてはならないことはどういうことであるか、主イエスは問いかけられておられるわけであります。29節で、人々が子を産めない女、 産んだことのない胎、乳を飲ませたことがない乳房は幸いだという日が来る。ここには神様の激しい裁きということが前提になっています。主イエスは力ある技を数々なされた、力ある言葉を語られた。メシアがどういうメシアとして来るか、イザヤ書53章に示されている。しかし神から送られた神の一人を救い主を、十字架につきよ十字架と叫ぶ、殺してしまう。それはイスラエルの歴史においても繰り返されてきたことであります。旧約の歴史の中で繰り返されてきたことであります。生ける神を差し置いてエルサレムに偶像を立て、それを拝んだ。その罪が激しく問われます。預言者を退け、罪を犯した民に対する神の激しい裁きが旧約聖書によってはしばしば語られ、その神を裏切る歴史が繰り返されてきたわけであります。そして今主イエスが十字架で殺される、泣かなくてはならないことは何であるかということが示されてくるわけであります。神様から与えられた希望である、救いである、救い主を殺すということになったとすれば、それは希望が打ち砕かれること、それは子供たちにとっては大きな悲しみであります。希望が奪われるのみならず、神様の激しい裁きを受けることになる。その時に30節で、その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、他に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。どんなに戦争があったとしても、戦いがあったとしても、山は変わらずそこに存在し続ける。他は変わらずそこに存在し続ける。小心の心で山を見つめながら、その変わらない姿に励まされ、希望を持つことができた。戦争に敗れた。しかしこの山がある、丘がある、川がある、自然がある、そのことに励まされてきた。しかし山よ、自分の上に崩れてくれ、また丘に向かっても我々を覆ってくれというほどに、全ての希望が断ち切られて滅んでいく以外ない。そういう神の裁きが行われる。その神様の神の裁きの激しさが示されてくるわけであります。その裁きをイエス様がご自身で受け止めてくださって、十字架の死の道を歩まれるわけであります。イエス様は十字架につけようと叫んだ者たちに対して、やがて神の報復がなされる、罪の裁きがなされるということを語られない。むしろそのような罪を全部背負って十字架の死の道を歩むイエス様のお心は、泣きなさい、あなたの罪のために泣きなさい、悔い改めて神の技を見なさいと示されてくるわけであります。最後にゼカリア書を見ていただきたいと思いますが、1492ページゼカリア書12章の実質 1492ページの12章9節。その日私はエルサレムに攻めてくるあらゆる国から必ず滅ぼす。私はダビデの家とエルサレムの住民に憐れみと祈りの霊を注ぐ。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめ、一人子を失ったことのように嘆き、初子の死を悲しむように悲しむと語られているわけであります。彼ら自らが差し貫いたものである私を見つめとあります。神は憐れみと祈りと霊を送り、そしてその憐れみはどこに注がれるか、彼ら自身が神が使わされたものを差し貫いた、そのものに主の憐れみが注がれる、霊が注がれる、そして初子を失う悲しみ、一人子を失う悲しみ、その悲しみから救い上げられる、この絶望から救い上げるとメシアの技が記されてくるわけであります。十字架につきよう、十字架につきようと叫んでイエス様を十字架の死へと追い立てていく、それは神が送った尊い存在を、救い主を差し貫く、その罪の深い痛みがどのようなものであるか記されてくるわけであります。その罪を背負ってイエス様は十字架に向かって歩んでいかれる。悲しむとしたら、その自分の罪を見つめて悲しみなさい、そして悔い改めなさい、悔い改めて十字架のイエス様を見つめなさい、そこから神様の大きな憐れみが、愛が、恵みがいかに私たちに注がれていくか、私たちに強く指し示される、イエス様は十字架の死を前にこのように教えておられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。礼拝の恵みを感謝いたします。何のために泣くかということが示されています。自分の罪、それがいかに深く大きいかということは私たちは分かりません。イエス様がその罪を背負って十字架に命を捧げてくださった、そのことによって私たちは神の前に犯した罪がいかに大きいものであったか、そのことを知らされます。また同時にイエス様を差し貫いた、そのような罪を犯す者に神様の大きな憐れみが注がれ、許しの愛の御手が注がれていく、このことに私たちも驚き、そしてこの十字架と復活によって救われました。私たちに注がれている神様の愛の深さを受け止めながら、私たちそれぞれの歩みがなされますように導いてください。十字架を背負うということがどういうことであるか、いのうちに考えながら十字架を背負ってイエス様に従う歩みをなすことができますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。